つながる。
このコーナーは地元長岡を元気に盛り上げる市民の力を週替わりで突撃取材、その名も
つながるラジオ。
このコーナーは長岡市民共同センターの提供でお送りします。
噂のあの人にインタビュー、長岡
プレイヤーズ。
つながるラジオ、今週は長岡市内で活躍する個人にスポットライトを当てた長岡プレイヤーズ前編です。今回のナビゲーターは長岡市民共同センターの福田さんです。福田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長岡を拠点にさまざまな形で市民活動に関わる人を毎月お一人ずつゲストにお呼びしまして、さまざまなお話を前半と後半の2週にわたって根掘り葉掘りお聞きしていきたいと思います。今日私たちは小国支所の中にあります小国観光協会さんお邪魔しているわけですが、どんな方をお招きしているんでしょうか。
はい、今日ご紹介するのは小国観光協会よって眼会の板谷忠之さんです。板谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
板谷さんは本業で、自動車屋さんを営む傍らですね、様々なことを取り組まれています。旧小国町の商工会の要職を、歴任してから、皆さんご存知の復興祈願花火フェニックスの生みの親である NPO 法人復興支援ネットワークフェニックス、今の NPO 法人ネットワークフェニックスの理事を10年間務められました。新たなまちづくり体制について考える長岡市地域委員会、その小国地域の副委員長としての役職を経て、平成29年からは小国観光協会の理事を務められています。先月まで募集が行われていました小国写真コンテスト2021の実行委員長もされているということで、今回はそちらについてのお話もお聞きできればと思います。
いや、ここまで聞いてきて小国に板谷さんありという感じがよく伝わったかなというふうに思うんですけれども、まずはこの小国を映そう第4回小国写真コンテスト2021についてお話を伺っていきたいと思います。今回も結構たくさんの写真が集まったんでしょうかね。
はい、おかげさまでたくさんの応募数を頂戴いたしまして、小国の風景やそこで生活をする人々の姿にスポットを当てて撮影することで、小国の自然を再認識していただいたり、初めての人にも小国を知ってもらう手段の一つでした。
で、今回実行委員長を務めたということですけれども、板谷さんご自身はどうですか。このコンテストをしていく中でご苦労されたこととか、こだわった部分などありますでしょうか。
はい、実は委員長をするのは初めてだったので、ご時世ですから SNS っていうんですかね、それによる告知や応募方法、展示場所の確保など知人からのアドバイスを頂戴して、ご協力のおかげでここまでやっとたどり着けました。
いや、板谷さん本当にですね、ロマンスグレーが素敵な紳士でいらっしゃるんですけれども、しっかりとその教えを請う時にはいかに年下であっても頭を下げるっていうところもあるらしいですね。
本当 SNS というのは若い人の方が詳しいんでしょうから、教えてちょうだいってことで思って伺ってきました。
反響とかいかがでした。
初めてのことなのであまり集まらないのかなという心配はあったんですけども、やはり応募もいただいたし、告知もうまくいったと思っております。
一般のお写真だけではなくて、今回はインスタグラムで投稿するインスタ部門賞というものも、ね、新設されているということで、また新しい取り組みかなというふうに思いました。で、実際はどうですか、この小国写真コンテストの中にはこれはというような目を引くようなものとか、改めてこの小国の魅力を築くなんていう作品もあったりするんですか。
雪が多いところなのでもう見飽きているのに、あえて写真に撮られると、なるほど、白い雪と春の青空かなんかのコントラストっていうんですかね、綺麗なんだなっていう、こう切り取った写真も何点かございました。
そうですよね、まあ、昨シーズンは本当に災害指定を受けたような小国地域ですけれども、あえてそうして、ね、作品として見せられると、あ、美しい雪国の景色ってやっぱり近くにあるんだなというのを再認識するきっかけにもなるのかなというふうに思います。そしてまた、あの商品なんかも結構豪華なものがあったりしますよね。
はい、地元小国産のコシヒカリ新米ご用意させていただいております。
すごいですね、まあ、もちろんあの賞状そして商品券、長岡市共通商品券なども非常に豪華なものがあるんですが、どの賞も必ずこの小国産のコシヒカリ新米がついてくる、これやっぱりご協力される皆さんがいらっしゃるからですよね。
はい、生産組合の方々が、何社かございまして、心よく任せておけということからいっぱい出していただきましたので感謝しております。
私も小国産のコシヒカリ大好きなんですけれども、はい、まあ、こういった地域の魅力をこっち側から発信するっていうやり方としてもフォトコンテストっていうのはいいですよね。
そうです、小国の風景だけじゃなくて美味しいお米もあるよということから小国のことを知っていただければと思いました。
またこういったフォトコンテストっていうのは小国以外にもさまざまな地域で行われていたりするわけですけれども、そういった地域間のつながりっていうのはいかがですか。
参考にさせていただきました。もう何年もやってらっしゃるところも多いですし、私は本当に今年初めてだったので伺ったり見させていただいたりという参考にして、させていただきました。
なるほど、特にこう印象的だったところとか取り入れた部分とかっていうのはありました。
山越さんですね。もう SNS の、やり方も教えをこうたのが山越さんなので、やはりあの災害とかもね、小国や、山越さんも甚大だったものですから、やはりこういう PR の仕方もうまいもんですからね、はい、伺ってまいりました。
でまた先ほど板谷さんちょっとお話しいただきましたけれども、展示場所もいくつか用意をしているということで、フォトコンテストっていうのはこう集めて審査して商品を送って終わりではなくって、やっぱり大勢の皆さんに見てもらってこそっていうところがありますよね。
はい、小国町の風景が長岡市の阿波れ、それと県庁、ここまで届くというのは稀な話なので、皆様にお願いしたら心よく引き受けていただいて達成することができました。
いかがですか、今年度こう振り返って実行委員長を務めていく中でやりがいとか良かったなと思うこととかって何かありました。
まあ、最初写真の集まり方が悪かったんですけども、時間が経つにつれてやはり認知度が上がってきて、今年も頑張るね、今年お米がつくんだねっていう声が聞こえてきたので、ああやってよかったなとは思っております。
ぜひですね、そんな小国の魅力を切り取った小国写真コンテスト2021ご覧いただきたいと思います。入賞作品の展示ですけれども、ちょうど今日から10月の18日月曜日から10月いっぱい、阿波れ長岡西棟3階にあります長岡市民共同センター内で展示されます。そしてその後11月の上旬を予定していますけれども、新潟県庁のギャラリーでも展示されるということです。また入賞作品以外もですね、応募作品はすべて11月3日小国コミュニティセンターにて展示されるということですので、こちらもぜひご覧いただきたいと思います。やっぱり小国の写真コンテスト、これからも続いていくと思いますが、どんな写真コンテストになるといいなというふうに考えていらっしゃいます。
インスタグラムの応募を行ったことで学生さんも参加してくれたようです。もっとね、裾野が広がればいいなと思っております。
確かに私はそんないい一眼レフ持っていませんけれど、福田さんと違ってあのスマートフォンはあるので、インスタグラム部門とかね、狙ってもいいのかなと思いましたが、福田さんいかがです。
そうですね、本当にあの気軽に撮っていただいて気軽に応募できるかなと思いますので、多くの人に応募してほしいですね。はい、
まあ、こういった小国写真コンテストというものもそうですし、イベントもたくさん関わっていらっしゃる板谷さん、ある意味こうイベントお祭り仕掛け人という感じがするわけなんですけれども、板谷さんのお話聞いてみて今日いかがでした。
あ、そうですね、小国に住んでいらっしゃる方も板谷さんがおっしゃってましたように、馴染みのある風景でも写真で見るとまた改めて良さを知れるっていうところは、本当に写真コンテストいいなと思いますので、来年以降も続けていただければと思います。はい、
ありがとうございます。 板谷さんが今回実行委員長を務めていらっしゃいます小国写真コンテストについて詳しく伺ってきたわけですけれども、来週は板谷さんご自身これまでの生き様について根掘り葉掘り聞いていこうかなと思っておりますので、次回も引き続きお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ということで今日は板谷忠之さんご紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
つながる。
板谷忠之は仕掛け人の絆でつながる。
このコーナーは長岡市民共同センターの提供でお送りしました。